日刊深夜快速水曜版百花聡明。この番組はトロイの三角木馬の提供でお送りします。こんばんは、榎木田信也門です。百花聡明の時間でございます。世の中ざわざわしっぱなし、特にピンクのユニフォームでおなじみのあの党というのが、最近は我々がなんかこうミサイルを撃ち込むとかそういったこともなく、本当にすごい連発のオウンゴールということで、もうオウンゴールのハットトリックじゃないかというぐらいのですね、大変な状況でございまして、今炎上しておりますのが、西中島殿こと、大石明子さんの、ところの今回のそのお金の流れですよね。本人はいろいろと弁解と言いますか、弁明と言いますか、本当にこう1ミリも刺さらない、よくわからないことを言ってるわけでありますけれども、やっぱり数字っていうのはやっぱり正直ですね。そこに間違いがあれば、数字が僕間違いだよと言ってくれるわけですよ。ただそれがあまりに多くの数字が羅列しているので、それを見るのが嫌になるんですけども、中にはそういうのをちゃんと見るような目玉、そして脳みそを持っておられる優秀な方がいらっしゃるんだなと思いました。今回も全部でね、 A4 サイズで63ページばかりがあるこの政治資金報告書ですか、これを精査なさって、そこからあと政府で出ている、様々なデータであるとか、そういったものなんかも付き合わせたりしたんだと思うんですよ。で、そこからいろんなお金の流れをこう見つけていく、大したもんだなというふうに本当感心しております。で、結果的に本人はいろいろとこう弁解をしているようですけども、徐々に言い逃れできない状況に、本当に真綿で自ら首を絞めるかのようにどんどん窮地に追い込んでいっているわけであります。で、ここまでね、雑でね、ここまでお金がね、入ってたりとか、そういったところでびっくりすることはいくつもあるんですけれど、やがてこうなるだろう、いずれこうなるだろうというのは、我々は思っていたというか、想像していたわけであります。で、今頃だと驚いてる人のことを見て、情報弱者だね、情弱だね、なんて思ってしまうぐらいなんですけれど、今、その先のことを思うと、私、どうしてもね、考えてしまうんですけど、事件が起きそうな気がしてならんのですよ。だから、事件ってのは何かっていうと、榎木田さんのところにも、なんかポストに、チラシがこう、これ見逃しに入っていて、あれは脅迫だよね、なんて、そういう、ご心配をいただいてるかもしれませんけども、そっちの方じゃないんですよ、実は。我々は多分狙われないだろうっていうのがあるんです。なぜかというと、その嘘を暴く側ですから、言ってみれば自分で言うのもなんですけど、正義の味方なんですよね。で、そういう銭の怪しげなことをやっていて人を欺いた人がいるわけですよ。で、そっちのチーム、そっちですよ、やばいのは。というのは、やはりあそこのボランティアの皆さんってどんどん若い人いなくなってるんですよ。なぜかっていうと、やっぱネットでいろいろ調べますわね。検索しますわね。そうすると怪しげな情報が、ザックザクですわね。で、半信半疑、あるいはこんな嘘だ、デマだと思いながら読み進めていったとしても、あれ思い当たるとこあんな、これ、あれこれ、とかって言って、で、結局目覚めていき、やべえ、あれはっていうことで、それで離れていくっていう人がもう続々なんですよ。で、またそこへちょっとでも疑義を挟むと言いますかね、こんなことじゃやばいですよっていう建設的意見として、言ったとしても、それをボッコボコにしちゃうんですよね、あの連中は頭悪いんで。で、お互いボコボコにしてて、それでその優秀な人たちがどんどん出てっちゃって、バカバカに残ってるんですけど、で、この中でやっぱお年寄りの比率が非常に多いんですね。で、比較的例えば30代40代ぐらいで、ある程度その情報の収集能力を持ってリテラシーの高いっていうか、そこそこの連中で残ってるのは、よほどの土地狂ったやつか、なんかどっかネジの外れたやつだと私は思ってるんですけど、そうじゃなくてお年寄りはね、本気でね、その、令和新選組が求めている政治というものを、それを理想、最後の理想だと思って、本当に手弁当で、募金もし、あるいは、そのポスター貼り、ポス活って言うんですけど、そういう活動に参加したりという人たちがいるんですよ。 で、この人たちは本当に真面目に取り組んでるんですけど、ただ単にその、まあ情報の壁って言いますかね。まあ私はデジタル限界団地って言葉作りましたけど、その団地の外側の情報を知らずにいるっていうことだと思うんですよ。で、この人たちは、やはり山本太郎さん、大石晃子さん、その他の皆さんが本当に日本の政治のために真剣にやってくださっている。それの一つの表現として、例えば国会でプラカードを掲げてみたり、いろんな、まあそのデモ行進をやったり、っていうことをやってるんだっていう、好意的に捉えているはずなんですよ。ところが、それが、やっぱり違っていました。ペテンでした。悪徳でした。ってことが露見するでしょう。これから。しますよ。もうすでにし始めてるんですけど。で、これを、やっぱりそうだったのかと分かった瞬間に、ものすごい絶望感に僕は、その、襲われるんじゃないかと思ってるんですね。で、その時、彼らが取る行動の中に、非常に過激な行動を取る人間が出てきやしないかって、これが私の危惧なんですよ。で、それは、その、我々、よろずやとか IBB に向かうのではなく、お分かりですよね。あちらの方に向かうんですよ。大体そういうことになったんですよ。昔、ね、ちょっとまあ、流れとしてはちょっと異質ですけど、例えばトヨタ商事だとか、いろんな、まあ、悪徳があって、で、ヒットマンが来たりとかっていうのありましたよね。で、もちろんあれにはまあいろんな裏があると言われてますから、その一概に今回のこの令和の流れとはまあ同じとは言えませんけれど、でも、そういう短絡的な行動に走ったりする、そういう、まあ僕はまあお年寄りじゃないかと思ってるんですよね。そういう方が出てきやせんかっていう、本当にね、危惧を持っています。特に、なけなしのお金をね、もう、まあ、太郎ちゃんのために、あきこちゃんのためにっつって出して、そして、まあ、毎週末にですよ、汗水流して活動したけど、それが何だったんだよっていうことになったとき、もう本当にすごい絶望感に、襲われる。これ、本当、どうするんですかね。そんなことが起きないように、今すぐにでも、軌道修正をして、そして正しい道に戻っていただきたいとは思っていますけど、ポイントオブノーリターンって言葉もありますけどね。ということで、非常に私は重く心配をしています。命がね、あるいは体が傷つくような、そういったことはないといいなと思っています。ただ心が傷つく人はこれからワンサが出てくるだろうなと思っています。責任取れるんですかね。大きいですよ、これは。というわけで、今日はそういうちょっと重苦しい話をさせていただきました。百花聡明、この番組はトロイの三角木馬の提供でお送りしました。